Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、10月6日です。皆さん、番じまして、みっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日も天気良かったっすね。
今日は気持ちが良かったね。
うん、朝もちょっと黒っぽい雲があったんで、お大丈夫かと思ってたけど、それでも雨が降ることもなく一日秋晴れでしたね。
しばらく雨降らんもんじゃない、こちら辺は。
そうかもね、
こちら辺はね。
23号の影響を受けるとこはちょっと崩れるかなって感じだね。ということで、今日も一日仕事がはかどりましたぞ。午前中はちょっと忙しかったけどね。
なんかすっかり気温が下がりましたね。日も短くなったし。
もう長袖で仕事は。
一応外を歩くときは長袖のカーディガン羽織っとるけど、会社に行ったら7月8月と同じ服を着とって、会社でなんかあなたを見ていると寒くなるって言われます、
ね、タンクトップとか。
いや、なんか袖がレースだけね、涼しげな服を着て仕事しとるけん、なんかあんた見ておると寒くなるって言われ
それは本当にレースなのかい。
レースですよ、腕が透けてますもん。
虫が食ったんじゃない。
なんでそういうことを言うかな。
レースなのね。
センスのない人だわ。
センスどこだかに。
はいはいはいはいはいはい
はいはい
はいはい
はい。それでは今日の誕生花を紹介したいと思いますが、10月7日の誕生花、ミニバラ。花言葉は無意識の美だそうですよ。
かわいいね、ちっちゃいバラですね。
そうですね、まあ、ミニチュアのバラですね。で、まあ、ミニバラ、どのぐらいの大きさのものをミニバラというふうに言うかですけどもね、一応定義があるらしいです。高さが20センチから50センチぐらいのもの、そして花の大きさが5センチ以下というのが、まあ、一つの基準にはなっているそうですね。だから、まあ、鉢植えでそれこそ部屋の中とかで栽培するといいかもよ。
うん、そうですね。
今のすきちゃんの部屋なら育つかもよ。
そうですね。
はい。日本では江戸時代から。ヨーロッパでは19世紀以降からこのミニチュアのバラっていうのが出てきてるみたいですね。
あ、そんな昔からあるんだ。私あんまりバラっていう花に、なんか好みじゃないというか、なんだろうね、 あのバラはあでも嫌いじゃないね、つぼみの時が好きだな。
さ咲く前
あのちょっと開きかけみたいなのですね、バーって開いたらなんか、うん、あんまり好きじゃない。
そうなのに。ちなみにバラは、日本の6割近くを岐阜県で作ってるらしいですよ。
あらそうなのね、
観賞用のバラってのはね。
へ
え。うちもまあまあミニじゃないけど普通のバラが咲いてる、咲くけど、バラが終わる頃になると娘がそのバラの花びらを摘んでお風呂に浮かべて遊んでますよ。
お優雅だね、
バラ風呂。
いいご趣味で、
うん、でも僕はそのバラが浮いてるのがちょっと邪魔だなと思ってすくい上げてお風呂入って上がってからまた入れてるけど。
めんどくせえ。
はい、ということで10月7日の誕生花ミニバラ、花言葉は無意識の美を紹介しました。それでは本編へ行きたいと思います。
はい。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone 6S のタッチ ID センサーが熱くなる問題、触れないほど熱くなることが明らかにというニュースが上がってました。これ先週 iPhone 6S、6S プラスでの不具合、まあこういろいろ出てますよっていう紹介した中にこのタッチ ID が熱くなるという問題も含まれてたと思うんですけども、どうもなんか触れなくなるほどの熱を持つということだそうですよ。
霜焼けにはいいかもしれんけどな。
あるユーザーによるとホームボタンが熱くなっていた時は画面が真っ黒になっており、強制再起動を行うしかなかったそうですってことよね。これは何が原因なの？タッチ ID がだいたい熱を持つってどういうこと？あくまでもセンサーだよな。
何その新たに取り入れたそのなんだ、フォースタッチって言ったっけ？
3D タッチ？
あ、3D タッチか。そんなのの関係か。
3D タッチはディスプレイの方だからな。何が原因でタッチ ID が熱くなるのか。
え、でも人によってってことだよね。全部がそうだ
った、全てじゃないみたいですね。うん、
でもちょっとこんなの聞いたらためらうの。
タッチ ID は指乗せなきゃどうしようもないからな。熱いの我慢して指乗せるんかい？
それは結構ちょっと罰ゲームね。
罰ゲームかもよ。ちょっと原因がねまだはっきりはしてないようですけどもね。
なんかいつもに比べて不具合が多いんかな。
どうだろうね。まあ発売し品だから余計に目立ってる部分はあるのかもしれないけどね。そのディスプレイとかが熱くなる、本体の裏が熱くなるとかっていう話ならわかるけど、ホームボタンが熱くなるっていうのはね、なんか今一つなんじゃそりゃっていう感じがしますけどね。
ホームボタンだけだよね。
うん、ここに出てるのはね。はい、皆さん新しい iPhone 買われた方、ホームボタンで火傷しないように気をつけましょうね。はい、 それでは次のニュースです。こちらマックお宝鑑定団さんの方にあった記事です。アップル正規ライセンス、正規ライセンス取得、アップルウォッチラグの販売を開始というニュースが上がってました。元記事は愛をありがとうというブログの方にあった記事のようですけども、アップルのデベロッパー向けの情報っていうのが更新されてまして、正規アップルウォッチラグ販売メーカーとして、これはなんて読むんだろう、
AV ネット、違うか、アブネット、
アブネットかな、 AV ネット、
アブネ
ー、アブネっていう会社をね、どうも紹介しているということはそうですよ。こちらはアップルの MFI ライセンスプログラムに参加しているデベロッパー向けに販売される部品で、ライトニングコネクタ同様、Made for Apple Watch を表記するにはこうした正規パーツを利用する必要がありますということで、これはアップルウォッチのベルトをつけるための金具、でこの金具に Made for Apple Watch という刻印を入れてデベロッパー向けに販売するそうですよ。デベロッパーというか、まあサードパーティー向けですね。でサードパーティーさんはこれに自分とこで調達したベルトをつけて販売することができる。そうするとあのメイドフォー、今回はメイドフォーアップルウォッチだからな、 MFA なのかな、 MFI のままなのかちょっと分かりませんけどね、をパッケージに、まあ、印刷ができるってことみたいですよ。これ個人にも販売してほしいなってのもあるけど、このメイドフォーアップルウォッチって刻印してないものは実はアマゾンとかにも結構出てるんですよね。でこいつを買って自分で好きなバンドを探してきてアップルウォッチにつけられるっていうのがね、
うん、
あるんですよ。バンドだけなら時計屋さん行ったらいっぱいぶら下がってるじゃない、
うん、
それを使うことによってで、まあ、自分でバンドが選べるよっていう風な、ね、使い方ができるんですけどね。ということで近いうちに Made for Apple Watch と書かれた正規のバンドっていうのが出てくるでしょうね、サードパーティーさんから。
あの見たもなんか見たの Apple Watch って真っ黒クロスケじゃん。
うん、ブラックモデルだもん。
なんか色つけたら、
どこへ色つけるの、
ベルトとかに、なんかちょっと黒すぎるなっていつも思う見るとき。
でも黒フェイスに赤や緑っていうのはどうかなってのはあるけどな。あの色のついたバンドってもともとはこの、あの本体はなんて言うんだろう、シルバー、
うん、
テッカテッカしたボディですからね。黒だけが黒の艶消しで塗装がされてるよね。
なんかちょっと寂しい感じがする。
そうですか、
うん、
あの金属製のバンドもね、アマゾンとかで探してたりしてたんだけども、この今ラグってやつ、
うん、
ここの部分がね、この黒い分がなかなかないよね。銀色の分はあるんだけど、ただここだけが銀になるとどうなのかなっていう気がしてね、なかなか買ってないんですけどね、金属製のバンド。
変ではないと思うけど。
そう、
ちょっと黒すぎるなって私は思ってますけど。
それでは次のニュースいきたいと思いますが、こちらはマックお宝鑑定団さんの方にあった記事です。セブンイレブンジャパン無料 Wi-Fi セブンスポットに回数制限なしに利用できる公式アプリ、セブンイレブンアプリをリリースというニュースが上がってました。このアプリですね、居住地域に合わせてお得なキャンペーン情報などを届けてくれるアプリですと。 で、セブンイレブンさんが提供しているセブンスポット Wi-Fi スポットですね、
うん、
あんまこれセブンイレブンだけではなくて、イトーヨーカドー、それから西武、そごう、デニーズ、ロフト、赤ちゃん本舗、まあ、これセブンイレブングループだと思いますけどもね、こちらでのあと Wi-Fi が利用できますよと。で、今までは60分1日3回という制限があったんですよ、
うん、
で、このアプリを使うと回数無制限で接続できるようになるということはそうですよ、
うん、
まあセブンイレブンでね、そんな長いこと使う人はいないかもしれないけど、まあそれこそイトーヨーカドーとか西武ならそんな5分や10分で出るような人はいないでしょ多分。
まあね、
あとデニーズってファミレスだったっけ。
ファミレスだと思います。
だよね、ここもまあ長いする人いるだろうしね、そういう人には便利かなと。まあ、スキちゃんの近くにはセブンイレブンがあるんで、お試ししてみてください。
Wi-Fi スポットですか？
Wi-Fi スポット。
うん。今アプリ落としましたけど。
うん。
うん。
回数無制限でずっと使えるかどうか。
おるんずっと。やだよ。うちの、義理の弟がその前にその、セブンイレブンに行くとあそこの Wi-Fi 使っとったつもりだったって言っとった話を前にしましたけどね、実は繋がってなかったという。
ああそうそう、この、うん、あのセブンスポットアカウントってのを取ってないとね、
これを
長いんです、
う
ん、
このアプリをちょっと教えとってあげようかなと思って。
そうですね、
うん、
でもそこで何分も接続するってわけじゃないんじゃない。
まあ、どのぐらい動くか知らんけど、なんか何回でも使えるようになったらしいよっては。
あ、まあ、回数がね増えればね。
10分もおらんと思うけどね。
まあ言ってもコンビニだからね。
どんだけ暇なんて感じだよね。あ、でも家に Wi-Fi ない人はいいかもね。
コンビニまで行ってつないで、
うん、
でまた帰ってくるだ、
うん、
近く。一番いいのはあのアパートみたいなところで1階にセブンイレブンが入ってるっていうのが一番いいわね。
それいいね。
でも多分これも2回ぐらいなら届くけど、3階4階になったらちょっと届かないかもしれないね。
まあ最悪、まあ部屋じゃなくても、例えば、うん、ね、
いいベランダへ出て、
ベランダとか、うん、
そう、あんたソフトバンクのポケット Wi-Fi じゃん。はい、それでは次のニュースですけども、昨日昨日朝の方にあった記事です。ツイッター、DM で大きな絵文字を送信可能にというニュースが上がってましたよ。本日ツイッターがダイレクトメッセージにて大きな絵文字を送信することが可能になったことを発表しましたということですね。DM のメッセージ入力欄で絵文字を入力すると自動的に巨大な絵文字が表示されるようになっていますということでね。これあのテキストとは別に絵文字だけ一つだけを入れて開業というか送信、
うん、
してやるとその絵文字がでっかくなるそうですよ。まあこれはあれか、ちょっとしたスタンプっぽく使えるっていうことか。普通絵文字は文章と同じ大きさでしか相手に届かないじゃん。
うん、
これ絵文字だけを単独の送信にしてやるとこの絵文字がちょっとでかくなって LINE のスタンプっぽく使えるってことなんじゃない。
これは公式？
公式だと思いますね。
え、まだ出てこないよそんな
の。ん？出てこないって言うと？
え、あの DM の画面開いても。
あ、だから DM の画面開いて絵文字？
うん、
iPhone の絵文字を文書とは別にその絵文字だけを単体で送信するのよ。そうするとその絵文字がでっかくなって送られる。
でっかくならんよ、
普通の大きさ。
普通の大きさで、ちなみにちょっと あのたまたま開いたのが岩成きゅんだけ岩成きゅんに送ってしまいましたけど意味不明絵文字だけ送ったけど多分本人って感じだと思いますけど。
これはツイッターの公式なのか。
公式だったよ今の。
あ、公式で送った。
うん、なぜアップデートせんといけんとか。
バージョンアップかなんか来て。いやバージョンアップっていうのは特に書いてないよな。うん、ウェブ上じゃなくてこれは多分アプリ上でできてるんだろうね。
あ、ツイッターのアップデートがあります、新機能。
あ、来てる。
これバグの修正と安定、しかも10月1日に来てますんで、これをアップデートしたら使えるんかな、もしかしたら。
もしかしたらなんか生っちゃうよ。
もしかしたらちょっと、
もしかしたら
アップデートしてますけど、アップデートしておくってどうなるんですよね。
ちょっとじゃあこっちから送ってみようか、スキちゃん宛てに。
ツイッター開くん。
あ、今 iPad mini で開いてます。ちょっと待ってよ、スキちゃんのアカウントがどこにあったかな。これか。あ、でも今これ僕開いてるのはあとツイートボットで開いてるから、果たしてこれで、ダイレクトメッセージで
3つあるのその世界
か。ここに絵文字を入れて送信。
あ、なんか来た。
どうだろう、大きくなってきた。
見てませんよ、ちっちゃいですよ。
ちっちゃい。
じゃあこれに私がアップデートして送って、え、ツイッターの公式。
いや、今はツイートボットから送った。
あれ、
ツイートボットではダメってこと。
公式で送ってもちっちゃいままなんですけど。
今スキちゃんから来たけども、ちっちゃいまんまだよな。
すみません、聞き取れませんでした。
だって
何も言ってません。さよな
ら。俺と絵文字をつけて送ると、
どういうこと。
同じ大きさで言ってるよね。
うん、
うん、わからないな。
じゃあガセですか。
いやいや、ガセってことはないけどね、多分。
テキストとは別に絵文字一つだけを入力することでその絵文字が大きくなります。
ならないよね。
なんで？おかしかろう。ちょっと待って。
公式キャップじゃないとダメなのかな。謎だ謎だ。
なんなの？
わかんない。気になるな。なんかこれ解決したいな。
受け子ならんよ、何回送っても。どうしてくれるん？
どうしてくれるん？気になる気になるさ。
何かが違うんか。
ん？
あ、ちょっと動画があるけ見てね。
ん？動画がある？
うん。
え、この記事に？
うん。
え、ちょっと動画見えないけど。
本当だ、やっぱり大きいのが遅れとる。
ちょっとわからんね、これ。
なんで？
わかりません、なぜでしょう。ん、ああこれか、自負動画か。
うん、もしかしてなんかさ、
うん、
言葉を送らんといけんってこと。先に
言葉。いや、それはないと思うよ。
やっぱ大きくならんよ。
うん、確かに大きくなんないね。
どういうことですか。
わかりません。
なんか無駄に絵文字を送ってしまいましたけど
なんかいっぱい来ましたけど、
ダメでしょ。
うん、ツイートボットで見る限りでは大きくはならない。で今ツイッターの公式アプリで見ても大きくはならない。うん、
え、私が送ったの公式のアプリで見た。
今公式のアプリで立ち上げてみたけども大きくなってない。
どうして？
わからない。これは何、順番にってこと？もしかしていっぺんに用意ドンではないのかもしれませんね。そのうち対応してくるってことなのかもしれないよ。はい、そんないっぱい文字送ってこなくていいから
いや大きくなるかなそのうちと思って、
ね、やらせかい
違いますけど
はい、それでは次のニュースいきたいと思いますが、こちらはCネットジャパンさんの方にあった記事ですね。スキちゃんクックパッドは使って料理を作りますか？
たまに使ってますよ。
お、クックパッドさん、プロのレシピに新料金プランというニュースが上がってましたよ。クックパッドは10月6日プレミアムサービスの会員向けに月額360円のプロのレシピというのを、月額100円で利用できる新料金プランの提供を開始しましたということだそうですよ。プロのレシピを見ることができます。
あの基本無料のレシピしか見てません
だからこれは結局、プレミアムサービスという月額360円に入っていると、このプロレシピがプラス100円で見れるっていうことですよね。
うん、そうだね。
460円税別でプロのレシピが見れるよと。プロの料理が作れるよ。どうです、プロの料理。
ごめん、そんなに気合い入れて作って食べさせてあげる人ごらん
自分で作って食べるってのもありじゃない
前からその何、ここはプレミア会員しか見れんよみたいなのがあるんだけど、
プレミアム会員って何なの？
プレミアム献立とかさ、
うんうん、
なんかあるん
プレミアム献立。
プレミアムのその人しか見れないところとか、
うん、
あるんだけど、
うん、
プレミアム会員にならなくてもその自分が無料で見える範囲で十分だわと思って今まで使ってきた。
そのプレミアムのレシピってのはなんか有名人が作ったレシピってこと？
結局さ、プレミアム会員になるとその、クックパッドの中にその、まあ、一般の人とかでもさレシピをこうか紹介しとるんだけど、その中で一番人気のレシピとかは見れないのよ、無料だと。とあと、それからレシピこう見ていくときに、あ、これいい、今度作ろうと思って、どんどんこう前レシピに、前フォルダっていうか自分のフォルダにこう入れていくことができるんだけど、無料会員はね、確か十何件ぐらいまでしか入れられんけど、プレミアム会員になると3000件まで入れられる。とかね。あれなんよ、旬のレシピがたくさん見れたりとか、
季節メニューみたいな感じってこと？そうそうそう、
ならなくても無料でも見れるけどちょびっとしか見れんかったりとか、あとはね、うん、そのダイエットのメニューとか、その悩み事のカテゴリー別の献立が見れたりとか、
はいはいはい、はい、
おすすめの自分がこう見て作るレシピにあった副菜、うん、もう一品みたいなやつが見れたりとかするみたいな。
なるほど、
うん、
でちなみに今回のこの料金の改定に伴って このプロのレシピを見るためのパターンがどうも2つあるみたいですけども、2つあるけど多分これからプロのレシピを見たいなっていう人はプレミアムサービスに入ってからプロのレシピに行った方がお得なんでしょうね。ただプロのレシピだけを見るためのプランもあるけど、両方とも360円、あ、嘘、うん、嘘、ごめんなさい、プロのレシピだけを見たい人は月額360円で、プレミアムサービスに入った人がプロのレシピを見る場合は、2つのサービスを合わせて380円、20円ほどちょっと高い、
うん、
これならプレミアムのプロのレシピの方がお得っぽいよな。
まあそうだよね、割引になってるし、
20円の違いならね、
特典も多いし、
うん、
うん、
今まではこの380円の部分が640円かかってたらしいですね。プレミアムサービス月額280円とプロのレシピってのが360円、合わせて640円、
うん、うん、
はい、ということで、まあプロ並みの料理を作ってみたいなってことは利用してみてはいかがでしょうか。
お水を差すようで大変申し訳ないんですけど、無料で十分です。
そうなの、
無料でも十分作れてますよ。
お、はい、それでは次のニュース、小月ちゃんが拾ってきたニュースですよ。
はい、
どうぞ。
ですね、
うん、
シャープさんがなんかロボット型の携帯電話端末を来年発売するというニュースを見つけたんですけれども、
はい、こちら IT メディアにあったニュースですね。
そうですね、このロボット、うん、ただのそのただ電話ができるだけではないんですね。その歩いたり踊ったり、あとあのメールが来たらメールが来たよとかで教えてくれたりとか、あの勝手に写真撮ったりとかね、
うん、
でその撮った写真とかをなんかメガプロジェクターの何その写すかんなんかような機能があるのかな、あのプロジェクターの機能もあって壁に写したりとかもできるっていう。
多分ね、目じゃなくてこの額の部分じゃないかなと思うんですけど、
額の部分なんかな。
でのその下にカメラがあるような感じがするけどな、う
ん、なんかね、あの詳しくはこの記事の中にある動画を見てもらうとこのロボットの魅力がすごいわかると思うんですけど、あの、うん、例えばこう何人かでわーって集まって騒いでる時にその中にさあのおる人の名前を呼んで何々さん笑ってとか言って笑ったら写真撮ってくれたのガチャッとかってね、
うん、
なんかどういう仕組みなんだろうと思ってちょっとびっくりしたんだけど、
多分ねこれはあれだと思うよ、あの、
うん、
一般のカメラとかにもあるけども、赤ちゃんの笑い顔が撮りたい時に赤ちゃんが笑ったのを認識して自動的にシャッターが落ちるような機能があるから、そういうパターンを使ってるんだと思うけどね。
でもなんかおしゃべりするしね、
うん、
ですごくコンパクトで、高さが 19.5 センチ、重さは約 390g ってことでね、なんかの動画の中でもこうなんか服のポケットに入れたりとかして連れて歩いてる、
うん、
みたいなね。
胸ポケットに入れた時にちょうど腕から上が出てくるような感じだよな、ポケットの外に、
うん、
で電話かかってくるとなんか暴れてるよな。
で朝はあの枕元に置いとったら朝だよって起こしてくれるし、
うん、頭叩くと止まるし。
なんかすごい、なかなかあのうまく説明できないんですけど動画を見てくださいぜひ。
そうですね、コンセプトムービーってのがありますよね、う
ん、ただその来年発売ってことでまだあの価格とかはあの出てないんですよね。
うん、あとこれコンセプトムービーってことはこれがこのまま製品化されるってわけじゃないかもしれないですね。もしかしたら若干デザインが変わる可能性もある。
あー、そっか、
うん、これ名前がロボホン、
うん、
この顔ってあれだよね、
あの子だよね、
ロビーだっけ、
この顔のロボットおるよね、
あのディエゴスティニかどっかがやってるやつ
の顔だよねこれ
多分ね。 なんかその顔に似てるなって感じはしますけどね。あとお値段ですよね。
多分何十万とかだと思うんですけど、
まあ何十万まではしないかもしれないけど、まあ10万はするかな。
だってあのディアゴスティーニで作るやつもなんかパーツずっと揃えていったら最終的に20万ぐらいになるでしょあれ。
そうだね、まああれよりもできることは少ないと思うけどね。これはあくまでも基本的には携帯電話だよな、ロボット型電話だから、動きを例えばプログラミングして動かすっていうような機能はないような気がするけどね。ただ二足歩行は可能だって書いてあるね。
二足歩行じゃなくて二足歩行だろ。
あ、二足歩行まあ10万、まあ iPhone も10万するからな、下手す、まあそれよりも高いかな。
あのでもちょっとしたお友達になれる気がしましたけどね。
でもロボットのお友達はちょっと寂しいような気がするな
でもなんか家におったらさ、うん、うちはなんかこれ動画見ながらこのロボットがおてくてく歩いてあんことこ行って、あんこちゃん笑ってとか言って
実際あんこの餌食になるであ
んこがなんかびっくりして逃げるみたいな、なんかちょっと楽しいかなと思ったんですけどね。
うん、まあ来年発売がちょっと楽しみですね。
うん、これはなかなかちょっとあの惹かれましたね。
うん、2016年前半なんでね。まあ夏までには出るってことでしょうね。6月ぐらいまで
かな。まあシャープさんこれが当たったらいいね。
そうだね、当たるかな。まあ値段
値段値段値段、
うん、
何を言っても。
そうだね、はい、ちょっと楽しみなロボットですね。
はい、
はい、実は今日はこれで終わりなんですよ。非常にニュース短いんですけど
たまにはいいよ
以上ソラミア IT ニュース10月7日でした。それではエンディングに行きます。
はい、でも結構喋ったよ。
結構時間潰したな。
ゆっくり喋ったっけ
うん、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の配信が上がってからですね、
はい、
リス・テン・ナウってことでおバカさんが聞いてくれて、電子レンジを使っているときは Wi-Fi が切れるようですねってことで。
はい、
そうなんだ。
それは電子レンジから 2.4 ギガが漏れ出してるのか。
そっか、電子レンジ使っとるときはそうや、分からんもんね。
ん？
Wi-Fi が消えてるかどうか、 Wi-Fi のどうなんだろう。今度ちょっと気をつけてみようかな。
ああ、なるほど。
なんか適当な返事だな。ありがとうございます。あ、もう一つおバカさん、ま、うん、北海道新幹線の入場券は残念ながら現地4駅での発売です。ちなみにパソコンでは記事が見られますよ。誰か買って。
はい、ありがとうございます。あれみたいにはいかないわけね、スイカみたいには。
まあ、おバカさん、ぜひあのケイちゃんにでも頼んでください。
ケイちゃん買って、
うん、ケイちゃんきっと買ってくれますよ。
でもこれ現地4駅ってことはあれ南の方だけでしょ。北海道新幹線って函館まででしょ。
そうか、じゃあケイちゃんとか遠いですね
めちゃくちゃ遠いんじゃないの札幌までも行かないじゃん今回は。
遠いですよ。まだ
第2弾でやっと札幌まで行くんでしょ。
じゃあしょうがないな。
函館駅じゃなかったよな、なんか違う名前だったよな。函館北斗、違うな。
どここ
の北海道新幹線の終点
どこ。
函館じゃなくて、函館なんか名前がついてたよな。
はるばる来たぜ函館とか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。ただの函館じゃなかったと思う確か。うん。
うんって。
僕のも買ってきといて。
誰が行くんほで結局。
おばかさん。
おばかさん行かんよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さんが昨夜の一杯、霞鶴兵庫県霞町、今あ余部鉄橋の近くってことで、
うん、
私霞あ濃厚なのに口当たりが良くて飲みすぎてしまったわらわらってことで、
うん、
あの霞といえばあれですよ、カニの港がありますよ。
カニの港、
松葉ガニの
霞っていう港、
霞港だったかな。
カロは聞いたことあるけど、
カロは鳥取ですよ、
うん、
霞は兵庫県なんですけど、
うん、
昔はその霞に住んでる人からあの
カニもらった、
カニもらってましたね。
おお、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。熊田熊ちゃんが聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから寺友さんも今から聞きますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん、ビール天国だ、高尾山ビアマウント絶対行った方がいいよって書いてあるんですけど、高尾山、
高尾山の何、山頂かどっかで飲むってこと。
ウッドデッキ、高尾山ビアマウントっていうのが10月15日までやってんだ。
うん、
っていうかこれ6月からやっとったんだね。
6月15日から、
男性3500円、女性3300円、2時間飲み放題食べ放題、最高の眺望でうまい酒を飲む、うまい飯を食って、都内の居酒屋で飲むのと同じぐらいという価格設定は本当最高って書いてありますよ。
女性3300円はちょっと高いんじゃない。
高いね。
普通のビアガーデンともうちょっと女性安いよな、ね、男性3500なら。
あのあれじゃない、わざわざその山に登ってまで飲む人だけ、やる気満々だっけ、あんまり男子と差がないんかな。
まあ都会の女性はのんべえなのかもしれないよ。
そうかもね
ありがとうございます。
ちなみに営業時間はね、平日が15時から21時、土日祝は13時から21時ということですよ。
おお、昼1時から飲めるのね。
また近い人ぜひね行ってみられてはいかがでしょうか
はい、
ありがとうございます。それからドルビーさん、聞いてくれて、エルキャピタンでオフィス2016が頻繁にクラッシュするんですか。僕は使用しているDAW プロツールズが新 OS に対応していないため、まだ寄せ見てのままです。よかったなーってこと。
はい、ありがとうございますプロツールズってあれ あれだね。
どれ？
あれですよ、プロツールズ編集用のソフト。
DAW って？
DAW。DNA のお友達かも。
に次行きます。カズさんが聞いてくれて、昨夜の体重 68.8kg、ご飯は1杯、蒸し野菜がうまかった。
はい、ありがとうございます。どうした
、痩せる気になったのか。
60代戻ったね。
いや、蒸し野菜のおかげですか。
かもね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからドルビーさん、昨日は就活でパワポを使ったプレゼン、かっこ iPad で法準備していたのですが、急遽間違いが見つかり修正が必要となりました。そこで iOS 版パワポで即座に修正。面接時に恥をかかなくて済みました。いやー、オフィス365サブスプリクション契約していてよかったです。
おお。
すごい、何、就活って面接でパワポを使うってどう？
プレゼンして。
って
ことだろうな。
そっち系ですね。
どっち系？そっち系って。
そっち系。
適当だな。
いやいや。いい結果が出るといいですね。
うん、
こういう技を持っている人が羨ましい。最近、求人情報とかってやっぱりそういう系が多いんですよね。
どういう系？
IT 系の。
うん、
ウェブでなんとかとかさ。
ウェブでなんとか。
何やり、プログラミング言語がどうのこうのとか、ああいう系のね、求職求人が多いですね。
アップルの在宅サポートとか。
そうですね。まあそりゃそうですね。であとはまあ介護系とかね。
ああ、介護も人不足だな。うん、
でもいいな、ドルビーさんはそういうのがあるんで、本当になかなか40代50代になると転職が大変だっていうことを私はひしひしと感じているところなんですけれどもね。はい。それから、新年恒例のラッキーバッグイベント見送り大賛成。アップルストアのみでしか購入できないなんて、これほど地方をバカにしたイベントはありません。以前はオンラインストアでも購入できましたよね。しかも近年はほとんどの商品がオークションへ、単なる小遣い稼ぎってこと。
ありがとうございます。
まあドルビさんが言うこともわかる気がしますけど、
うん、
そう
ね、まあ並ぶのも大変だしね。
まあね、福袋系とかああいうのはね、ちょっと目新しいもんとか珍しくて人が並んでまで買うものは大体オークション出てきますね。
はい、
はい、ありがとうございます。ケイタ君、調子より拝聴中ってことで、また関東に行ってんですね、この人。
ありがとうございます。
忙しいね。
だね。
それからいっちゃんが仕事しながら聞きましたってことで、スタ丼の肉増し飯増しが250円です。
あ、プラス250円ってのは増量分ってことだね。
いいなぁ、いっちゃんは本当になんかいいよね。美味しいもの美味しいと思って食べてるんでしょうね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃん聞いてくれて、国勢調査はインターネット回答だったけど、僕も年齢の高い人のうちに入るんだろうな、わらわらってことで。
はい、ありがとうございます。僕もだけじゃなくてみんなですよ。
まあ聞いてくださってる方大体年齢の高い人の類なんですけど、まあインターネット回答のだけ空海聞いてくれてる人の中で、そういうあなたはどうやって回答しましたかが世間一般のとは違ってくると思いますね。
はい、
ありがとうございます。お散歩さん、昨日の散歩でも iPhone6 で 20% 警告が出たけど、今まで少しだったので省電力モードにしないでバックグラウンドのアプリを全て終了させようとしたら途中で電源が落ちた。 iOS9 にしてから 20% 警告直後に落ちるというのが普通になってる。
というか今までじゃなくて家までだよ。
え？
警告が出たけど今までじゃなくて家までだよ。
あら、そう。失礼いたしました。
確かに iPad mini とかも 20% にいかないのに電源が落ちることがあるな。確か iPhone はバッテリーケースつけてる関係で 20% までいかないけどね。いつも 50% 切ったぐらいには充電を始めるようにしてるけど、
結局 9.0.2 にしてもそういう感じってこと？
そうだね。
じゃあまたそのうちバージョンアップ来るかね。バージョンアップじゃん、アップデート
来るかもよ。まあベータ版は 9.1 がもうすでに出てるみたいだからね。
月ちゃんが様子を見ます、はい。それから寝るときに音楽を流して寝るので毎日時計アプリでスリープするけど、最近違和感を感じていた原因が分かった。 iOS 9になってからタイマーの開始と一時停止ボタンの配置が逆になってる。無意味としか思えないレイアウト変更はやめて。
あー、右と左で逆になってるってことか。
そうなんだ。ちょっと待って、タイマーってどうだっけ。
iPhone でタイマー、
左が開始ですね。今私は 8. 何歩台ですけど。
待ってよ、9タイマータイマータイマータイマー、タイマーアプリはどこかな。タイマーはタイマー、タイマー、あ、タイマーってあれか、時計の中か。タイマー右が開始、左が一旦停止、一時停止だわ。
一旦停止、逆だね、一旦停止するん
逆だね。確かに
本当だね。そりゃどうなんかい。
よく見ないと今までの感覚でタップしてると間違えるかもね。これ
止めてしまう、
止めてしまうというか開始ができないんじゃない開始する前にもう一時停止をしてしまう形になるじゃない。
だけどよく使う人はのこう手がね覚えとるけど、たまにしか使わんかったら気づかんかったね。
僕でもこの画面出してタイマー設定したことないな。だいたいシリちゃんに言っちゃうもんな。15分後にアラームとか言って。
そういうシリちゃんの使い方せんな。
あのタイマーは僕そっちの方が多いっていうか、そっちしかしたことない。この画面開いたの多分初めてかもしれない。
そうなんだ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが、空海リスナーにとってありがたい、それとも敬遠。お酒を飲みたい気持ちがなくなる薬。
なんだそれ。
あ、アルコール依存症の治療薬だそうです。
あ、治療薬としてか。
あなたもあれなんじゃない、休肝日作れん人だっけ。
休肝日はないよ。
ほら、アルコール依存症は病気の意識がないため本人が治療に消極的なケースも目立ちますって、家族や周囲の人が説得して治療に結びつけることはもちろん、早めに都道府県の精神保健福祉センターや地域の保健所、病院の精神科、アルコール依存症専門の医療機関などに相談することも大切です。だけど3つの飲み物に薬を忍ばしとけばいい。
アルコールの中に忍ばしたって意味ないじゃん。
だけどそれまでの間に何かに入れとくよ
何に入れるの
炭酸とか。
炭酸はだってアルコール飲んでから炭酸飲む。
もういい、もう面倒くさい。はい、ありがとうございます。はい、いっちゃん、今日のお昼ご飯、韓国風コクウマ牛。
牛だよ。
コクウマ牛プルコギ丼は代表的な観光料理。
あ、韓国。観光？どこへ観光すんの？
今日めっちゃ春田さんあんたに突っ込まれるばっかり。代表的な韓国料理プルコギをスタ丼流にアレンジしたメニューって。プルコギ、
プルコギ、
私プルコギがよくわからんな。
あのハサミでちょきちょきやるのがプルコギだよな。
え、
そうなの？焼肉、韓国の焼肉で。
それがプルコギなの？
だったような気がするけどな。
本当か？
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。バッドボーイズさんが、ミッツ&スキーちゃん、今度これ当たったビール。あ、キリンだ。グランドキリンとザ・アロマ。
ああ、ちょっとお高いやつだな。
が当たったんだ。検証ついてますね。
あの、かぼちゃビールもなんか当たったって言ってたよね、ドビーさん。うんうん、あ、ドビーさんね、あの、バッドボーイズさん。
うん。そりゃ、宝くじ買うべきです。
はい、ありがとうございます。
月があるの
よ。
ね。
うん、
それ、あ、以上かな。以上だな。
以上ですか？
ドルビーさんが、スターウォーズ12月18日18時30分一斉上映っていう記事を上げてくれてますよ。
これは日本時間ってことか。
そりゃそうだろう。
世界同時っていう意味じゃないよね、これは。日本国内で、この時間にスタートって話だね。
うん。
この第1回目の上映のチケットはなかなか競争率高いかもね。日本全国。
そうですね。はい、ありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
あの本編の中で紹介してたツイッターの DM で絵文字がでかくなるという話なんですけども、あのそう送り合ってた時にはスキちゃんとね送り合ってた時には現象が出なかったんですけども、いつの間にかなんか絵文字がでかくなってますよ。これはツイッターの公式のアプリの上ではちゃんと大きく表示されてますよ。
ああ私も今開いたら今度大きくなった
でしょ。
やっと大きくなった
しばらく置いとかないとダメだったのかもね、これ。
あ、育つのかな。
かもよ。
でも一回
でも一遍大きくなったらもう次送ったらすぐにあのリアルタイムにでかく表示されるよ。
お、大きくなった。
ツイートボットでは、あ、ツイートボット3では今のところダメみたいですね。
公式ですね。
ツイートボット。4が出たっていうニュースをお伝えしたのは先週だったかな。あれをお伝えした後私もすぐに落とそうとしたんですけども、ツイートボット4ってあれメニューが英語しかないんですよね。日本語に対応してないということで私は手を出さずに未だツイートボット3のままでやってるんですけどね。
まあ、3つのはやめた方がいいと思うな。
3は大きくなりません。あ、今でかいのが来ましたね、スキちゃんのとこから。誕生日でもないのに誕生日ケーキが来たぞ。ということで、ツイッターの公式アプリだとでかくなります。皆さん試してみてください。それ以外のクライアントアプリがどうかは分かりません。少なくともツイートボット3はダメみたいです。あと試しようがないもんな。ウェブ上でもいけるのかな。なんだこれ。哺乳瓶はいらねえよ。なんだこれ、中国の国旗とバスと哺乳瓶？
うん、なんか送りたかった。
どういうつながりがあるんだい？
ん？なんとなく送りたかった。
はい、ということで皆さんも試してみてください。
あのよくさ、その何、うん、最初なかなか大きくならんかったんはその最後の。その今までの機能のやつが絞り出たかな。
すぐに反映されなかった理由がなんか今一つ分かんないけどな、なんでかなって感じがねしますけどもね。
でも公式だけっていうのがな、公式のツイッターをあまり使わないんだよね。
うん、僕も今たまたま公式を開いてるけども、基本的にはツイートボット3なんでね。
もう結構最近あのフェイスブックなんかでもね、あの、うん、なんだ絵文字動くのが遅れるようになったりとか、いろいろあちこち頑張っておりますな。
うん。 ツイッターもスタンプ作るのがめんどくさいから絵文字で代用ってことなのかもね。もうちょっとでかくなってもいいような気がするけどな。スタンプ代わりなら
動くやつがいいな。
動くやつ、あでも絵文字を動く絵文字ないじゃん、
ツイッターにはね。
iPhone には、
iPhone
は、
ね、
うん、
あの Facebook なんかは動くじゃん今。
ああ Facebook はね、そんなとこですかね。
そんなとこですかね。ちょっと早いですけど、ちか短いですけど、
う
ん、
はい、
以上空海 IT ニュース10月6日でした。お届けしたのは
みっつぁんと
あんことすきちゃんでした。それではまた明日三四
ただものだんだん、
うん、
すきちゃんが水着送ってきたよ。
ベケニオ、
ベケニオ、ベキニ
喜ぶかと思った。
ビキニだけ送られても喜ばんだろう。
なんかねえ、あなたもすっかりおっさんになってしまいましたね。
何言ってますかおばさん。
うるさい。あそうだ、あの今日健康診断の結果が返ってきたんですけど、初めての要観察がつきました。
おお。
で結構周りの同じぐらいの年の子も今までなかったのに、いや心電図で引っかかったとか、いや貧血だったとか、で私も引っかかったって、え何引っかかったって、生活改善、お腹周りの数値に赤いお腹周りの数値が赤くなっとったってみんな爆笑みたい。まあいけませんね、あのちょっと真剣に腹筋します、腹筋します今夜。
それは何センチで撮った？
言いませんけど、そのこと言ったら分かるわな。でも本当に危険、2年間で11センチぐらいお腹周りが大きくなってるけど、そりゃいけまーと思って。せっかく2年前になんか10センチぐらいお腹周りちっちゃくなっとったのに、油断したら
ブワッ戻ったってことか。
膨張した、いけません。
歩けってことだね。
あなたに言われたくないわ。腹筋します。
歩け歩け。
あなたに言われたくないです。
歩け歩け。
呼吸で。
for Omni ID News.